街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
なあ、若いらっしゃい。どうぞ。
いやいやいや、もうね、もう今日は鏡開きですよ。
ああ、そうだ。
開きなんですよ。開かなきゃいけないんですよ。もうね、本当にね、大変でございます。まあ、うちもね、まあ、餅は飾るんですけど、まあ、この時期まで飾ると、まあ、カビ出るよねって話で。
まあ、そうだね。ちなみにあれですか、僕家のところはやっぱし、お膳在ですか、鏡開きの後は。
鏡開きの後のはうちは前菜にはしないっすね。
あ、そうなんですね。
うちはね、くるみ餅にしますね。
なんかあれかな、もしかしてちょっとその辺地域食ある感じなのかな。
どうですかね。僕は個人的にくるみがただ好きなだけでは割とくるみ餅にするんですけど、まあ食べ方は様々じゃないですか。でもやっぱ基本的にでも鏡餅ってやっぱり硬いから、やっぱり焼いてから汁物に入れたりしないとなかなか食べにくいのかな、
ね、ちょっとね硬いから、
そうそういう感じはあるのかなと思うんですけれどもね、まあ、そんなこんなで、でもやっぱりね、餅というのは本当気をつけて食べないと。これも何年か前に大将とね喋った記憶もありますけれどもね、
はいはい、
本当に餅はね、もうちょっとこう高齢社会にはね馴染まない。
もう、そうです、ね、そうですね。以前も一度ねこれに関しては検討を行った。そうそう、
検討は加えましたけどね、はい、こちらの、本当だから餅はね本当細かくしないとね、危ないですよということでね、ちょっと注意喚起はさせていただきますけれども、何ですか、そんな感じでね、私もですね、今東京におるもんですから、ちょっとあれですね、いろいろとせっかくいる間にね、いろいろと見るものも見ないといけないなと思いましてね、ちょっと1.4 東京ドーム行ってまいりまして、
はい、なるほど、
はい、この話をしてどこまでの方に通じるか分かるかは分かりませんけれどもね、1.4 東京ドームといえば、新日本なんですよ。
そうですね、
新日の。で、今年は特にやっぱりウルフ・アロンの、ね、デビュー、デビュー即タイトルマッチとね、あと棚橋の、
なかなか新日をちょっと追っかけられてないのであれですけども、
まあいいんです、いいんです。あと棚橋の引退という。
はいはい、棚橋も考えたら長かったね、そう考えたら。
いやー、ほんとね、プロレス冬の時代をよく支えてくれましたよ。
いや、ほんとそうだと思うよ。
ほんとにね。いやー、長年やっぱりね、ほんと功労者、これからはね、社長として、頑張っていく、もともとね、社長もやってましたけれども、選手としては一線を引いて、これからは社長として頑張っていくということでね、私も個人的に今までのこう感謝の思いも込めてね、生かしていただきましたけれどもね、でね、本当久しぶりなんですよ、プロレスの試合見に行くのって。
しかも 1.4 でドーム？
ドームです、ドームです、ドームでした
ね。
はい、東京ドーム。
久しぶりにしたらちょっと豪勢だね、それね。
いや、チケット取れちゃったのよ。
あ、本当。
取れちゃったんでね、もう取れちゃったら行くしかないでしょって。
行くしかないね。
そうそうそう、そうなんですよ。ウルフ・アロンはね、良かったですよ。
本当
に、なんかいろいろ、なんかね、今後が期待できる感じかな。だって、金メダリストですからね、柔道の。
そうなの。
小川直也を超えたんですから。
なるほど、もう
金ですから。
小川直也が知ってる人ももう少なくな
った。そこもあれか。金ですから、ね、いや、金メダリストがこうね、柔道界からプロレス界に殴り込みかけるっていうね、なかなかない形で、で、割とウルフアロンってこう、テレビのバラエティとかも結構出てて、割とこう人気もあったんですけど。 やっぱりね、いざデビューとのデビュー前となると、うん、丸刈りにしてね、本当、うん、ヤングライオンみたいな感じでさ、
なるほど、
もう新弟子ですからね、言ってみれば、
うん、そうですね、うんうん、そうですね、
すごい謙虚な感じになってて、あんまりこうマイクとかじゃなくて、やっぱりもう結果を結果で、示すみたいな、割と硬派な感じになってて、もともとなんかバラエティ見てると楽しい人なのかなと思ってたんですけど、そういうの封印して、ちゃんとね、謙虚にでも強いっていうね、いや、いいもん見せてもらいましたね、本当にね。
やっぱりね、ちょっとじゃあ、まあ、やっぱ長年のファンの方にのことも意識しながら、
そうそうそう、だからもともとプロレス好きみたいで、やっぱりこう、いくらよその業界で実績があるからといって、まあ、あんま調子乗ってると、北尾浩二みたいになりますから、
そうだね、
北尾浩二になっちゃうんで、もうね、すみません、ちょっと今日マニアックな話してますけど、だいぶマニアックな話してますけどね、そうじゃなくて、やっぱね、ウルファロンは北尾のようにならないためにね、
なるほど、
謙虚に丸刈りで、本当にもう、ね、でもデビュー即タイトルっていう、本当にもうね、でっかい舞台を用意してもらって、ちゃんと結果も出してね、もうタイトルも奪取してね、いやー見応えあったなと思うんですけど、でもね、久しぶりにプロレスの試合見に行ってね、いろいろ感じることもあって、まずね、お客さんが非常にね、お行儀が良くなりましたね。
あ、そう、
お行儀がいいのよ。選手が花道通っててもさ、まずね、そんなペタペタ触んない、ね、
いや、そうなの？
だから、そう、触りませんよ、そんな、そんなね、
けどだってさ、お相撲さんとレスラーにペタペタ触るのは、ある意味こう、ほら、礼儀みたいなもんじゃ
った昔はね、そうそうそう、
昔はさ、
で、それをね、こう、お下がりください、お下がりくださいとか言いながらね、あと、付き人がちょっとこうさ、ガードしたりなんかしてさ、
ガードしながらね、
そうそう、でもさ、触りに行くじゃないですか。ね、鶴田とか言いながらさ、そうそうそう、天竜とか言いながらさ、ベタベタ触るっていうのがあったじゃないですか、ね、だけど今ね、そういう、だから本、いや、僕はちょっとそんなにいい席じゃなかったですけど、花道近くのお客さんもね、マナーがいいんですよ。
そう、
マナーが良くて、そんなね、身を乗り出してまでね、ベタベタ触りに行かないんですよ、お行儀がいい。で、昔プロレスファンってすごいここ柄悪くてさ、もう試合がひどかったら物投げたりとかさ、
物投げてたよ、
そうそう、ひどい時はさ、会場に火つけたりとかしてさ、大変なことになってたんですけど、本当にたけしプロレス軍団の頃とか本当ひどかったんですけど、でもね、なんだろうな、今すごくね、ある意味では見やすくなったかなっていう、感じがします。なんで触らないかって言ったら、みんなね、スマホ向けるんですよ。
ああ、
そう、
なるほど、
スマホなんですよ。だみんなだから触りに行くんじゃなくて、スマホで撮るから触りに行かないんですよ。だ一斉にスマホはもうすごいですよ、その代わりブワーッと
スマホ向けられて、ブワーッと出てくる。
そうそう、もうね、だから、あ、今時だなっていう感じはしますよね。もう、
ね、
そうそうそうそうそう。
時代だね。
時代ですね。そうですね。あと、まあ声をかける時もなんか応援する感じなのよ。こう、頑張れみたいな感じで、そうそうそう、ウルフみたいな感じでね、タナシありがとうみたいな。昔のプロレスの掛け声ってさ、怒ってたじゃないですか。
怒ってたね、みんな。
みんな怒ってたでしょ。何かさ、自分の怒りをさ、何かぶつけてましたよね。こう、長州とか、
そうだったね。
みたいなさ、何だったんだろうね、あれも。
何だったんだろうね、あれね。
なぜお客さんがなぜか怒ってるっていうね、こう、そういう感じだったんですけど、もうそんなことないです。非常にこう、なんか、選手を応援するっていう、こう、なんかね、ある種の温かい空気がね、そこに流れてるんですよ。
いやいや、まあ昔もまあ別の意味で温かいところはあったとは思うけど、
まあ、そうそうそうそう、もちろんそうなんですよ。温かいというか、昔は暑苦しい思いだったんですよ。暑苦しい、まあ、もうね、そうそうそうそうね、そういう感じで、なんかね、すごくこう、ああ、なんかプロレスってもう、ああいう泥臭い頃のああいうものじゃなくて、本当にスポーツエンターテインメントとして、なんかすごく洗練されてきたんだなっていうことをね、思って、まあ、 今インディー団体がめちゃくちゃいっぱいあるんですよね、プロレスって。
あ、そうだね、そうだね。そう
だから思ったんですけど、やっぱりね、住み分けができてきてるんだと思う。
あ、なるほど。
だから多分、ね、今でも泥臭いプロレスが好きなファンって一定数いると思うんですよ、やっぱり。絶対いると思うんですよ。選手がいればベタベタ触って、試合に満足できなかったらおいみたいな、絶対いるんですよ、プロレスファン。でも、そういう人たちって多分ね、今インディーに行ってるんですよ、インディーズ。
あー、なるほどね。で、あれでしょ、多分インディーの方が、特にそういう昔の、あのプロレスファンからすると、昔からの馴染みの選手とかが出てきやすい
環境になってるんですね。しかも選手の距離も近いじゃないですか、ね、箱も小さいし、それはやっぱりね、すごくこう住み分けができてきたんでしょうね、やっぱ新日っていうのは。本当、しかも 1.4 ですから、あのもう言ってみれば、花なんていうの、こうちゃんとしたプロレスの頂点じゃないですか、ある意味。
いや、まあまあまあまあ、そうです
ね。だから本当にそういう演出とかも含めて、もうきちんと練り上げられたものが一流のエンターテインメントを提供するっていうことを徹底してやるわけですよね。でそれはそれでやっぱすごいし、おおって思うし、見せ方も上手だし、多分ものすごく研究もしてるんだろうけど、いいなと思うんですよ。かたややっぱり インディーのそういうなんか泥臭い、こう本当ね、この選手誰が応援してんだろうみたいな、俺だけはでもお前を見てるぞみたいなさ、そういう世界も多分ちゃんと残ってて、すごくこうなんかプロレスの幅が今広がってきたんだろうなってことを。
なるほど。昔のあのね、体育館のプロレスみたいなのもありつつ、
そうそうそうそう、
今回のね、
そうなんです、そうなんです。いや、だから一番なんか今回一番華やかな、ある意味プロレスを見ましたんで、ここから今度は逆にあのちょっとそういうローカルなインディーのプロレスももう一回ちょっとフラッと見に行ってみようかなっていうことをね。
なるほど。これもそれ言ったら、もうここはそのまあインディーといえばやっぱし道の
プロ、あ、道プロはもちろん、そうそうそう、うん、道プロはだってもうサスケが
うちみたいなもんでしょ
う。サスケがうちの店でゴング買ってきましたからね、ゴングとシュープロ買ってましたからね、そうそうそうそう、まだ当時まさ道のく時代ですよ、はい、これ言って誰が分かるかって話もあります。そうそうそうそう、あのスペルデルフィンの隣でラーメン食ったことありますからね隣のやつでけえなと思ったらスペルデルフィンでした、はい、
スペルデルフィンでかいの、なんか小柄なイメージなんだけど。
いやあのね、やっぱそれはね、比較の問題ですよ。
やっぱ
プロレスラーの中では確かに小柄でしょうけど、やっぱそれでも一般人と比べればガタイいいっすよ、当たり前ですけど。
そうなんだ。
だから画面で見てる、そのあ、この選手小柄だなとか細いなと思ってもさ、生で見ればやっぱ違いますね。
デルフィン、デルフィンだけどさ、あの、まあ、面白系でキャラ付けしときながらも、けどちょっと見た目結構男前な雰囲気。
そうそうなの、あのね、面白い選手なんですよね。そうそう、ちゃんとやればかっこいいんですよ。だけど、そうそうそう、道プロのちょっとあの演出もあって、割と情けない系のキャラなんだよね。でもちょっとあのいろんな事件もありつつ、またくぐり事件とかね、いろいろありましたけれどもね。そうそうそうそう、まあね、だから結構、だから道プロは割と身近な存在だったし、試合も定期的には僕は行ってましたしね、だから、でもね、他のインディーじゃどれだけ行ってるかって言われると、やっぱそんなに行ってないので。だから
インディーさ、どっちかっていうとこう、ほら、あの地元にちょっと根付いてるところとか、
そうそうそうそう、そうなのよ、そうだ、そうなんですよ、だから本当にもう地元のそういうなんか区民体育館みたいなところを拠点にしてたりとか、本当にそういう感じのところがいっぱい今あるんですよね、そういうのをでもね、やっぱり見に行って、で、なんかね、そのなんでこういう話するかっていうと、語りたいんですよね、その。
ああ、はいはいはい。
で、今回思ったんですよ。だから 1.4 東京ドーム行って、やっぱあれだけのでかい試合で、お客さんいっぱい集めて、ね、盛り上がったんだけど、じゃあそこにお客さんと知らないお客さんと、おう、この後飲み行こうぜって絶対なんないわけですよ。
まあ、難しいよね。
それ絶対ないんですよ。だけど僕、道プロ時代で散々知らないおじさんと試合後飲みに行ってるんですよね。こうその場でたまたまいたおじさんとさ、 今日の試合はああだったこうだったとかさ、サスケの今日はこうだったみたいなさ、そういうのを起きがちなのよ、インディーってこう。
なるほど。
その場で、その場でたまたま近くにいたおじさんと試合後なぜかビールを飲みに行くっていうイベント、突発イベントが発生しがちなんですよ。
なるほどね。
これがまあまあでもインディーのいいところっていうか。
いいところなんでしょうね。
そうそうそう。だ、僕結構それ求めてプロレス行ってるところもあったんで。
なるほど。
そうそうそう。で、なんていうのかな、あと今の若者はね、とにかくやっぱ考察をすることが好きなんですよね、こう。ですごく分析をしたがるんですよ、この試合はこうでああでとか、あそこでああいう技を出したってことはこうなんだみたいな、そういうこうなんかね、一人一人がこうストーリーをちゃんと考えて、あ、なんでこういうこと、今ああいう顔したのなんでかなとか、今日の試合の結果は次どういう風に響くのかなみたいなことをね、一人一人が結構考えてるんだよ。だからプロレスの側がわざわざ用意しなくても勝手にファンがそこで盛り上がるんですよ、うん、
なるほどね、
うん、そうそうそう。だけどインディーってもっともっともっと泥臭い情念の世界がまだ残ってて、もう単純にうちのプロレスの社長が嫌いだとか、そうそう、ファイトマネーが安いとかさ、あの一回ね、どうだったっけな、あの団体交渉プロレスっていうのがあって、運営側の社長と人事のやつらが 赤コーナーが上がってきて、青コーナーから同じ会社のプレスラーが上がってきて、おい安いんだよ給料とかっつってDDT 決めるみたいななんじゃこりゃみたいな。で、なんかそうそうそうそう、でこの試合に勝つとなんか 3% ベアみたいなベースアップみたいなさ、これが本当の肉体的団体交渉みたいなさ、
団体交渉だね、
おもろかったわ。そういうプロレスもちょっと見たことありますし、なんかね、あと有名なとこだとやっぱ路上プロレスって急に路上で始めちゃったりとかね、
うん、
まあ今はね許可取ってやるみたいですけど、昔は本当にとんがってた頃は許可も取らずに急に路上でプロレス始めて警察が来たら撤収みたいな、そういうねこうカオスな時代もあったし、そうそうそうそう、うん、まあね、デスマッチ系なんかもね、うん、もうすごかったですからね。
そうね、昔はね、
そうそうそう、有志定戦電流爆破デスマッチとかって言って
た、ね、まあまあ大仁田さんですけどね、
大仁田さんおなじみのね、そうそうそうそうそう、まあ本当にね、だから
まあまあそうか、大仁田さんのとこも考えてみれば、まあ、インディーだもんな、言って
そうなんですよ、まあある意味本当は走りじゃないですか、FM
だもんね、
そうそうそうそう、うんうんうん、もともと馬場さんのところからスタートしてね、
うんうんうん、
そうでもやっぱりこうなかなかねこう、うん、そんなに背も大きいわけじゃないしね、うんうんうん、で俺にはこれしかないんじゃとかって言ってね、邪道という、
そうそうそう、そうね、
邪道プロレスでしたからね、
ね、そうそうそう、いやけど、まあ、そう考えると本当、まあ、特に大仁田さんのところなんかはだいぶ泥臭かったよね、
そうそう、ああいうのは好きな人もやっぱりいるわけですよね、大して花もない選手がでももう必死にやるんだっていうものを応援したいっていう人もやっぱりいるし、あとね、なんかこれは完全な閣下の個人の感想ですけど、泥臭いインディーの団体であればあるほど、なんかあの試合見に来てるお姉ちゃん綺麗な人多いなっていうね、
おお、それそれ、
あれ不思議じゃないですか、
あれ不思議、本当、
あのね、
しかもね、ちょうどいい年齢の人結構いるんだよ、
そうそうなの、あのさ、ほんとなんか綺麗なお姉さんいっぱいいるのよ、なんかインディーって、
そう、
あれ何なんだろうな、いや別にね、新日が悪いって言ってるわけじゃないですよ、もちろん、いやだからでも新日に来るお客さんってなんかいい意味でも悪い意味でもなんか普通の人たちなのよ、割と、
うんうん、分かる分かる、
うんうん、だけどこれがインディーになると急にあのディープな感じになってきて、うんうん、そうそうそう
そう、何だろうね、それこそね、うちの方もね、博多の方にインディーのプロレス団体と
か、はいはい、ありますよね、はいはい、
ね、あとインディーのプロレス団体って言ったら大阪プロレスなんてい
う
のもね、
ああもう結構長いですよね、
そうそうそうそう、あそこはお笑い要素を取り入れまくるっていう、そういうファイトスタイルのとこだけども、
はい、
そうそう、でけどね、そう、若いんだけどちょっとちゃんとお金稼げる世代のお姉ちゃんたちがいるんよ、うんうんうん、
いるいるいる、
そうだから身なり小綺麗なで結構可愛いところが多かった
り、そうそうそう、
俺ね、 あれはね、宝塚と同じ現象じゃないかな。
あ、宝塚現象ですかね、やっぱり。ああ、それはあるかもしれないですね。
そっか、あとは何だろう、うん、まあ、いわゆる推し活の一種なんじゃないですか。
そう、あのさすがにね、新日クラスになってくると、うん、推し活するにはあまりにも規模がでかすぎるし、選手がメジャーすぎて、うん、なんか推すって感じじゃないのよね。応援するっていう感じなんですよ、やっぱり。だけど、うんうん、これがメジャーじゃなくて、やっぱインディーとかになってくると、本当になんか選手との距離も近くて、この選手は私が応援してあげないとダメなんだみたいな。
ダメなのよ。
そうそうそう、ダメなのよ。私だけはあなた見てるからみたいな。推し活と非常に相性がいい気がするの。
いや、本当そうなんだよ。だからさ、うん、ほら結構ね、俺もまあ最近は見なくなったけど、ああいうほら観客映す時があるじゃん。
ありますあります、ね、あります、はいはいはい、
あの時にさ、胸の前でさ手を組んでさ、なんか見て、
そう
なんか微妙に可愛かったりするんだよね。
いるのよ本当にね。だから不思議だなと思いつつも、まあでも日本のプロレスだから、いや、まあちょっと話を強引に最初に戻しますけど、棚橋がね、うん、引退するっていうことで、うんうん、やっぱり棚橋の功績はね大きいと思うんですよ。棚橋がだって ね本当にデビューして数年もっとかな、本当に世の中の格闘技ブームだったじゃないですか、
うん、そうそうそう、
やれ K-1 だ、
う
ん、やれプライドだみたいなさ、
うん、
ね、プロレスみたいなさ、コロからコツコツコツコツやってんのよ、棚橋はさ。
ね、
うん、
そう。まあ、だいたいあれか、2000年代後半ぐらいからだんだんね、
こう。なんかね、そう。ね、あの、うん、グレイシーが出てきてね。な
んかね、うんうん、そうそうそうそう。
高田がさ、高田がさ、それこそ東京ドームですよ、あれもね。まさか、
ね、
だって最強って言われてたんだからね。
うん。うん、
高野
それがね、
そう、
それが玉木吸いながらインディンオブジョイと横にいるみたいな、そんな世界になっちゃった
あれは何だったの、ハッスルは一体何だったの、ハッスルは
何だったんだろうね、あれはね、
高田総統って何だったんですか、あれは一体
何だったんだろうね、あ
のビビりましたけどね、あのキャラ変ぶりにねハッスルハッスルとかってなんだこれ、ね、みたいなさ、まあまあまあ、そのなる前の高田ですよ。
そうそうそう、
本当にね、そうそうそう、本当もう、
いや本当ね、いや本当ね、あの武藤に骨折られたぐらいが一番光ってたよ、高田は。
本当に足4の字足4の字でね、決められるっていうね、
決められる
っていう、いやまあなのでね、なんかそういう本当プロレスがさ、こうお客さんが離れちゃって大変だった頃も、棚橋は必死に、まあ
ね、
顔がいいですからね、マスクがいいからテレビに出たりしてさ、でなんとか知名度を上げようって、あれもね、なんかほら後半のプロレスファンはさ、テレビばっか出てチャラチャラしてんじゃねえよみたいなのもあるけどさ、いやでも棚橋はまず知名度が上がらないことにはお客さん呼べねえだろっていうさ、それはすごく真っ当な発想だと思うのよ。やっぱプロレスにお客さん呼びたいわけですよね、
うんうんうんうん、
そのためにはやっぱ少しでも露出をして、こう人気を獲得、知名度を獲得して、そんな僕が今度この試合に出るんですよっていうことをやっぱりやってきた人だからね、うん、だからまさにこうなんかさ、ベビーフェイスのある意味王道を歩んできた人なんですよ。
いや本当、まあ、しかもね、それをこう、うん、あの冬の時代にさ、
そうなんです、
ね、
で
しかも若い頃からだよ、
若い頃からね、そうそうそうそう、まあその後はまあ内藤とか出てきたりとか、うん、まあ、うん、いろんなね、そういうヒールでもね、バラエティのある濃いメンツが出てきましたけれども、うんうん、だけど、うん、その結局やっぱ王道がちゃんとしてないと、そういうヒールとか、あとちょっと個性派のレスラーって生きてこないんですよね、
うんうんうん、
きちんと芯が一本通ってないと、
う
ん、個性派レスラーも結局輝けないんですよ。
うんうん
うん、
いやそれはそうだよ。だからやっぱあれだよね、まあ、内藤なんかにしても、いいレスラーだと思うよ、内藤は本当に。だけどやっぱしなんていうか、棚橋がこうちょっとね、下地固めたところを、
そうそうそうなんです、うん、だからこそ遊べるんですよ。
そうそうそう。でね、ちゃんとこうそこを踏み外すことなく、ちゃんとそこの場で遊んでのけるっていうところ、ね、
そうそうそう、うん、なぜならちゃんと棚橋が残ってるからそれができるんですよ、うんうんうん、これで新一全体がもうちょっとそういうなんかこう、うん、なんかコンセプトがブレブレになっちゃったら、うん、おいなんだこの団体ってことになりがちですよ、
う
ん、
そうだ ね,
ね、だけどやっぱりきちんと我慢して我慢して棚橋がある種その、うんあのまあ新日ですけどあえて王道と言いますけど、ね、あえて王道のプロレスをやっぱりこう守ってきたからこそ岡田にバトンタッチができたわけであって、そうそうそうそう、まあね、そんな岡田も良かったですよ。ちゃんと動けないレスラーを相手にしてもね、ちゃんと面白い試合が作れるのはすごいなと思う。天竜の引退試合もすごかったからね、岡田天竜、もう天理さん全然動けなくなってる、満身創痍でね、ちゃんと解釈してあげたもんね。あ、いや、
あれはね、引退試合っていうのはね、やっぱどうしてもね、
そう、
もうなんか武藤の引退試合なんかもうちょっと見てらんなかったよ、正直。
いやだからなんていうか、一戦でこう活躍してきて体ボロボロになったレスラーが、うん、そうやって引退試合やるときってやっぱ相手のレスラーの技量がものすごく問われますよね。
いや本当そう、本当それはそう、ま、
だからでもね、岡田はうまかったと思うよ、そこはちゃんと見せ場が作れる試合をやっぱ作ってたし、うん、でね、まあいろいろ言ってるけど、ちゃんと最後はリスペクトの一礼をしてね、リングを去っていくっていうね、あ、もう素晴らしかったですね。なんかそういう
ね、いいですね、新年一発目にいいもんが見れて、
いや、ね、縁起物じゃないですけどね、ちょっと ね、はい、まあ、そんなちょっとプカッカはプロレス見てきたよという話をさせてもらいましたけども、はい、まあ今日もそんなこんなで町横丁起きて一通だけいただいてますので、うんうん、ご紹介します。大ボスさん、大ボスさん、
大ボスさん、大ボスさんすごいな、
常連です、もう。はい、これはあの前々回ですかね、あのちょっとツナマヨの話をさせていただ
き
ます
。
これからのクリスマスのキャッチフレーズはイエスツナマヨですねっていうことで、ないねもうイエスツナマヨ、
いやもう、いやもう、ね、ただねちょっとね、あの僕からはね、あのツナマヨ会に関してはね、はい、ちょっとね、はいはい、あの懺悔をしたいと思います。
懺悔をしたい、あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、
何かありましたか。
いやいや、あのね、僕あのツナマヨ会に関してはね、あの多分あの私が多分閣下 の, あの最初話したかったこと多分全折りした
形になっちゃった。そうそう、あれはね、起きて破りなんですよ。ちゃんとね、ちゃんと僕はブックを考えてないんですよ、ブックをちゃんと。今日はこういう試合を組み立てようと思ったら、いきなりね、場外乱闘に、
場外乱闘にね、
そう、大将が持ち込んできて、結果、両者リングアウトっていうね、このね。
いや、ほんとね、あれはね、なんか、ムタの試合とかであったタイプのやつ
で、ね。そうそうそうそう。おい、聞いてねえぞ、この展開っていう。
いやいや、
そうそうそう。
いや、俺さ、あそこまで閣下食いつくと思わなかったんだよ、ぶっちゃけ言うと。
いや、まあ、あれはね、でもやっぱり、大将というレスラーが、上手だったっていうことですよ。
いやいや、
こっちで俺は盛り上げてみせるぜっていうね、ちゃんとそういう、生意気だった頃の、前田みたいな、こう、感じの。
前田みたいな。
お前の言う通りの試合にはさせねえよっていうね、そういう、なんか、気概を感じましたね、本当にね。
いやいや、俺はね、ロープに投げたつもりだったんだよ、カッカ。
いや、あの時ね、ロープに振ったと思ったでしょ、違うのよ。
うん、
そのまま、リング下に転げ落ちてたの
よ。リング下に行っちゃったん
だ。でリング下から大将に向かって「来いよ!」っつって「こっちだよ!」っつって、大将来ちゃったの。そしたら
来ちゃったね、
来ちゃって場外でわちゃわちゃやってる間に両者リングアウトっていうね、まさかの結末を迎えたという回でございますので、
はい、俺最初戸惑ってたんだけどね、カウント多分8ぐらいまで多分戸惑ってたんだよ実は、多分、
はいはいはいはいはいいやいやいや、
あれおかしいなみたいない
やいやいやいや、もうね、違うんです、うん、もう場外でもうこっちで戦おうぜっつってねやっちゃいましたんで、まあ、たまにはそういう回があってもいいんじゃないかなということでね、はい、ということでね、はい、まあ久しぶりにちょっとプロレスの話もさせていただきましたけどね、はいはい、まあ本当にね、今プロレスも非常に盛り上がってきて、ね、話題の選手とかね、やっぱ女子も今すごいですしね、うん、なんで、はいはいはい、
この前たまたま YouTube で見たけど、 競技の女子のあれは何だい、本当にもうちょっと
すごいんですよ今もうね、
うん、
そう
可愛い子多いしさ、
いや可愛い子多いですよ本当に、うん、あとやっぱね上手ですし、
うん、
スタイリッシュですよ。昔の前女なんかもスタイリッシュのかけらもなかったもう本当常年の世界でしたからね。もうい
やまあまああれはあれでいい、あれではあれで味があるんだけどさ。
まあまああれはあれで味はあるんですが、まあまあまあちょっとまたそうと違うかなという感じもございましてですね。はい、ということでね、はい、はい、また機会があればね、私もまたプロレス行ってこようかなと思っておりますので、ね、
はい、
はい、ということで本日もね、はい、大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね、うん。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。